続いて聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所は使徒の働き7章44節から50節、お手元の新約聖書247ページになります。お手元の新約聖書247ページです。それでは司会者が使徒の働き7章44節から50節を拝読いたします。私たちの先祖たちのためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りのものでした。私たちの先祖たちはこの幕屋を受け継いで、神が自分たちの前から追い払ってくださった異邦の民の所有地にヨシュアと共にそれを運び入れ、ダビデの時代に至りました。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの家のために幕屋のとどまるところを求めました。そしてソロモンが神のために家を建てました。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。天は私の王座、地は私の足台、あなた方は私のためにどのような家を建てようとするのか。主の言葉。私の安息の場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったものではないか。それでは赤木海先生に本日の聖書箇所より、意図高き方は手で作った家にはお住みになりませんと題して御言葉を取り継いでいただきます。赤木先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。今朝も使徒の働きの学びを続けたいと思います。前回6章からエルサレム教会の中で出た苦情を考えました。教会は地の果てまで福音の述べ伝えるような使命が与えられましたが、それができる前に自分の教会の中の2つの言語、2つの文化のユダヤ人の間の問題を解決する必要がありました。その問題を解決するために教会から7人が選ばれ、その一人はステパノという人です。今回と次回、使徒の働き7章からそのステパノの演説を見ていきたいと思います。この演説でステパノは2つのこと、すなわち神殿とモーセの律法について話します。なぜステパノはこの2つのことについて話したのでしょうか。そして使徒の働きの中でこの演説はどのような意義があるのでしょうか。それが分かるためにまずこの演説の文脈を考える必要があります。前回見たようにエルサレム教会にいたヘレニズム文化のヤモメたちの配給のためにステパノと他の6人が選ばれました。6章の続きでステパノはそれからその奉仕をしながら他のヘレニズム文化のユダヤ人と議論し福音を伝えます。しかしステパノに対する告発が出て、ステパノはユダヤ人の最高法院に引いて行かれました。6章13、14節にステパノに対して偽りの証人が立ってこう言います。この人はこの聖なるところと律法に逆らう言葉を語るのをやめません。 あのナゼレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣習を変えると彼が言うのを私たちは聞きました。すなわちステファノは神殿とモーセの律法という二つのことに関する教えについて告発されました。ですからステファノは自分の弁明でその二つのことを取り上げ、実は自分ではなく預言されたキリストとしてイエス様を受け入れない者たちこそ神様の誠の見住まいを認めず、モーセに聞かないものであると主張します。今回は神殿に関する部分を考えたいと思います。6章13節にステファノの告発の理由を言った人たちが偽りの証人だったとあるように、イエス様はエルサレムの神殿を壊すとは言われませんでした。イエス様は2つの言われたことがこの告発のために悪用されたという可能性があります。まずイエス様はルカ19章44節などの箇所でエルサレムがメシアとしてイエス様を受け入れなかったことの裁きとして、エルサレムの神殿が破壊されると予言されました。それは紀元70年にローマによって起こったことです。二つ目に、イエス様はヨハネ2章19節でご自分の体を神殿として述べられました。こう言われました。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。ですからステファノに対する告発は的外れだったのです。それであってもステファノは神殿のことを取り上げ、神様の臨在、そしてどのように人が神様に近づくことができるかについて話しました。まず44節から47節でステファノは幕屋、そして神殿の歴史について話します。45節でモーセの時代からダビデの時代を要約してこう言います。私たちの先祖たちのためにはアラノに証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りのものでした。私たちの先祖たちはこの幕屋を受け継いで、神が自分たちの前から追い払ってくださった異邦の民の所有地にヨシアと共にそれを運び入れ、ダビデの時代に至りました。幕屋は何のためだったのでしょうか。簡単に言うと、幕屋は移動できる神殿でした。旧約聖書で最初に幕屋について書かれている箇所は、出エジプト記25章8節にあります。そこで神様はモーセにこう言われます。彼らに私のための聖城を作らせよう。そうすれば私は彼らのただ中に住む。基本的に幕屋は神の臨在を象徴するものでした。一方、神様がご自分の民と共におられることを表しました。他方、祭司以外誰も幕屋に入ることができなかったので、幕屋は神様が聖なる方であること、罪と汚れから離れている方であること、神様と神様のための間でも距離があることを表しました。最も奥のところには大祭司が年に1回しか入ることができなく、その時清めのために捧げ物の血を持っていくことが必要でした。ダビデの時代にエルサレムがイスラエルの首都になり、ダビデは そこで恒久的神殿を建てるようにと願い、ダビデの企画によってソロモンは神殿を建てました。ステファノは 46節47節でそれについてこう言います。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの家のために幕屋のとどまるところを求めました。そしてソロモンが神のために家を建てました。その神殿はバブロニア捕囚まで続いて、ユダヤ人が捕囚から帰った時に第二神殿が建てられて、ステパノ時代の神殿はその拡大されたその第二神殿でした。幕屋、そして神殿は神様に定められたもので良いものでした。しかし象徴的なものだったのです。天地の創造主である神様は地上の建物の中にだけ限られているわけがありません。ステパノの話を聞いていた人たちはそれを知っているはずでしたが、ステパノはここから神様の誠の見住まい、そして人が神様に近づくことができるためにイエス様がなさったことについて話していきます。48節から50節でステパノはイザヤ書66章1節2節の引用によって神様の誠の見住まいについて話してこう言います。しかし糸叩き方は手で作った家にはお住まいになりません。預言者が語っている通りです。天は私の王座、地は私の柱、あなた方は私のためにどのような家を建てようとするのか。主の言葉、私の安息の場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったものではないか。この箇所で創造主である神様の誠のお住まいはエルサレム神殿でも他の地上の建物でもないと書いてあります。神様の王座は天であり、地は神様のあしらいです。それはすべて神様が創造されたものです。神様はエルサレム神殿の神だけでなく天使のすべての神様なのです。地との働きの物語の中で地の果てまでイエス様の福音を述べ伝えるエルサレム教会もそれを思い出す必要があったでしょう。そしてこれはエルサレムから遠く離れている私たちにとっても非常に重要なことなのです。さてステパノは51節から53節にこれを書いたイザヤと他の預言者たちに聞かなかったものとして、そしてその預言者たちが告げたメシアであるイエス様を殺した者として聴衆を叱責します。ステパノが話したことに対する反応はどうだったのでしょうか。54節に聴衆についてこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていたとあります。ステパノの演説は終わったように見えますが、実はその演説の本当の結び、そしてある意味では最も重要な部分は55、56節にある続きなのです。こうあります。しかし、聖霊に乱され、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開け、人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。ステパノは天の中に、この聴衆が殺したイエス様が神様の右におられるのを見て、イエス様があそこにおられると宣言するのです。この文脈の中で、このことの意義は何なのでしょうか。神殿は 神様の臨在を象徴するものだったので、誰も神殿の奥に入ることができませんでした。例外は大祭司が年一回民の清めのために捧げ物の地位を持っていき、そこに入る時でした。しかしそれは神様の誠のお住まいではありませんでした。神様は天におられるのです。同じように人間は罪人であり、罪によって汚れているものとして天に入ることができません。しかしイエス様は罪の許しと清めのために十字架でご自分を捧げられ、三日目に復活され、昇天によって大祭司のようにご自分の民のために天に入られたのです。そして王でもあり祭司でもある方として神の右におられるのです。その罪の許しと清めのための働きが完成されたので、使徒の働き2章で語られているように、イエス様は聖霊を与えられました。悔い改めによってその許しと清めを受ける人は皆聖霊をいただきます。そして聖霊によって神様はご自分の民をご自分の宮として受け入れられ、ご自分の民の中にお住まいになるのです。さて、ステパノの演説は告発に対する弁明でしたが、エルサレム教会のためにも私たちにも大きな意義があるのではないでしょうか。この箇所の直後に使徒たち以外エルサレム教会の人たちが散らされ、それがサマリアの宣教の始まりになり、その後にパウロなどの人たちがさまざまな遠いところに行き、イエス様の福音を述べ伝えます。エルサレムとその神殿から遠く離れている人は、その理由でエルサレムのユダヤ人たちより神様から離れているというわけではないのです。むしろ神様は天地の創造主であり、どんなところでも地上の一つの場所は他の場所より神様から遠いとは言えません。しかしながら神様は天におられ、誰も神殿に入ることができなかったように、罪人はそのままで天に入ることができません。しかしイエス様はご自分の死によって罪の許しと清めを与えられ、私たちの贖いのために大祭司として天で神様の右に行かれたのです。そして聖霊を与えられました。使徒の働きの物語の中にサマリア人にも異邦人にも聖霊が与えられるように、どんなところにいてもイエス様の十字架によって罪の許しをいただく人は皆聖霊によって神様の御住まい、神様のための聖なる宮になるのです。私たちはその聖なる宮として聖霊によってイエス様と共に歩み、この福音のすべての人に述べ伝えましょう。お祈りします。恵み深い天のお父様、御言葉を感謝します。イエス様の十字架、復活、昇天を通して私たちに罪の許し、贖い、清めを与えてくださり感謝します。私たちがもうあなた様から遠く離れているものではなく、あなた様の清められた聖なる宮であることを感謝します。また私たちが栄光でイエス様と一緒にいる時までに聖霊を与えてくださり感謝します。いつも私たちと共にいてくださって感謝します。天地がすべてあなた様が創造されたものであるように、どうか私たちがすべての人に あなた様の福音を述べ伝えるようにお助けください。私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。